Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 14, verse 6.
詩篇14章6節開けてください。
You evildoers frustrate the plans of the poor, but the Lord is their refuge.
お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし、主が彼の酒どころである。
The title of today's message is The Folly of Wickedness, Part 4, The Obstructors.
今日のメッセージのタイトルは罪深き者の愚かさ、そのパート4になります。副題は妨害者たちです。
In this psalm, the psalmist David is addressing the folly of wickedness, how wicked people will not prosper from the perspective of eternity.
この詩篇の箇所で、詩篇作家のダビデは、罪深き者の愚かさを主張しています。彼らが永遠の視点から見れば、いかに成功しない者たちであるのかと言っています。
The eternal perspective is God's perspective. So through the Holy Spirit's inspiration, David penned these words to encourage us.
永遠の視点とは神の視点です。ダビデは聖霊の霊感を受けて私たちを勇気づけるために書いたのです。
Wickedness and evil will not prosper forever, even if in the short term these people seem to be making gains.
罪深い悪者の繁栄は永遠ではありません。たとえしばらくの間、とても豊かさを得ているように、旗から見えてもです。
In November, we looked at the first part of this series, which was subtitled The Atheist Attitude.
11月にパート1で無神論者の心という副題でメッセージしました。
We examined that the atheist attitude is an attitude of the heart.
無神論者の態度、それはその心の状態を言うことを見ました。
Regardless of what we confess to others about what we believe, what do we truly believe deep down in our heart?
つまり、自分が何を信じているかを言う言わないに関係なく、心の奥底で何を信じているかということです。
Because this heart attitude will start to affect the rest of our lives until it is visible to others.
この心の状態が自分の人生に影響を及ぼすのです。そしてやがて人の目にも見えるようになっていきます。
The more this attitude grows, the more selfish and less compassionate people become.
神を信じない心が大きくなると、より人は自己中心的になり、人に対する憐れみも小さくなっていきます。
However, while in the short term this selfishness might seem like a personal gain, ultimately from the eternal perspective, it will be fruitless.
そして自己中心さを持ち続けて富を得ているような人も最終的には永遠の観点から見るなら実は実は結んではいないのです。
In the second part of this series, which was subtitled God is Looking, In that message, we learn that God is looking for certain things from people, which in our sinful nature, we will lack.
このシリーズの第2回目は、神は見ているという副題でした。神は人の持つあるものを見ておられるのですが、実は人の罪深さゆえに、それが欠けているんです。
In place of these things, we will have substitutes.
その神が探されているものを人間は別のものに置き換えてしまっているんです。
Firstly, God is looking for those who have understanding of His ways.
一つ目に、神は神の道を理解しているものを探しています。
But we often substitute that with head knowledge of the scriptures and worldly wisdom.
ところが人はその理解を頭だけの聖書の知識やこの世の知恵に置き換えてしまっているんです。
Secondly, God is looking for people who seek Him.
二つ目に、神は神を求める者を探しておられます。
But we instead seek other things such as false religion, material wealth, pleasure and popularity.
でも人間は偽物の宗教や物質的な富や楽しみ、そして名声を求めてしまうんです。
Thirdly, God is looking for people who follow His ways, but we often follow other gods, philosophies, lifestyles, or programs.
三つ目に、神は神の道に従うものを探しておられます。でも、人間は他の神々や哲学やライフスタイルやある種のプログラムなどをフォローしてしまうんです。
And fourthly, God is looking for people who are righteous.
四つ目に、神は正しい人を探しておられます。
But we substitute that with self-discipline, legalism, and religious rituals.
でも、人間は自己修養や律法主義、そして儀式を重んじる、そのことに変えてしまうんです。
In the third part of this series, which was subtitled Workers of Iniquity, we looked at people who willfully and habitually commit evil.
このシリーズの第3回目は、不正をなす者という副題でした。良くないことを意図的に、それも普通にやってしまっている人、そういう人について見ていきました。
They think they are doing something to build some sort of success for themselves. However, their actions will not build anything that lasts for eternity. Rather, they'll miss out on good things.
そういう人は、たくさんのものを自分の周りに気づいていっていると思っていても、それは永遠的には何も気づいていないのであって、実は神が与えてくださる良いものを取り損なっていっているんです。
We examine four things about the workers of iniquity. These were.
この不正をなす者について四つのことを見ました。
Firstly, they lack true knowledge.
まず、不正をなす者たちは真実の知識に欠けているということ。
While they might have worldly knowledge, they lack true godly wisdom and knowledge.
この世のことの知識は持っていても、真実の知識である神の知恵と知識には欠けているのです。
Secondly, they grossly mistreat others.
二つ目に、他人をひどく扱うということ。
Not worrying about what suffering they might cause others so they can get their own way.
我が道を行くために人を苦しめることなど気に留めないのです。
Thirdly, they have no time for God.
三つ目に神のことなどは構わない ということ。
They want to live life on their own terms.
自分の思いのままに生きていきたいのです。
And fourthly, they have an unhealthy fear of God, even if they try to suppress it. Deep down, they are afraid of punishment, and this will start to rob them of life.
そして四つ目に、不正をなす者たちは神に対する不健全な恐れを持っているということです。彼らがこの恐れを抑えようとしても、その心の奥底には罰を恐れる気持ちがどこかに存在していて、それが自らの人生を奪い取っていくんです。
Today, in the fourth part of this series, we're going to be examining people called the obstructors.
今日はこのシリーズの4回目です。妨害する者たちについて見ていきます。
These are people who make life difficult for others.
他人の人生を困難にする人のことです。
For various reasons, they obstruct those who are lower than them on some kind of social hierarchy rather than helping them.
社会的に地位の低い人を助けるのではなくて、かえって苦しくするんです。
And God is not happy when people do this.
それを神は喜ばれるはずはありません。
Today we are going to examine two things about what these people do and how God's people can do better.
今日は他人の人生を妨害する者たちがすること二つを見ていき、神を信じる者ならどうしていけるかを調べていきます。
Let's look at these things now.
では見ていきましょう。
Firstly,They make life difficult.
一つ目です。人の人生を困難にする。人の人生を困難にする。
The first part of verse 6 says, You evildoers frustrate the plans of the poor.
6節に、今日の御言葉6節に、悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするとあります。
Firstly, I want us to look at two Hebrew words that are used in this section of the verse.
まず、ここで使われている2つのヘブル語に注目したいと思います。
In the NIV, these are translated frustrate and plans.
まず、新改訳聖書に恥ずかしめる、そして計りごとと訳がしてある言葉についてです。
But they may be translated quite differently in some other translations.
この二つの言葉は他の訳を見ると違った言葉が使われていたりします。
The word translated in the NIV as frustrate in Hebrew is bosh.
新改訳の恥ずかしめるという言葉のヘブル語はボッシュです。
This word means to be ashamed.To be disappointed or delayed, but it can also be used as a verb to cause those things on to others.
この言葉の意味ですが、恥じること、失望すること、遅れることとなりますが、またそういうふうにさせるという意味での動詞としても使われます。
The wordTranslated as plans in Hebrew is ator.
新改訳の計りごとという言葉のヘブライ語はator です。
This word means advice, plan or counsel.
この言葉の意味はアドバイスする、計画する、カウンセリングするという意味です。
But I think what the meaning that thisphrase is trying to impress upon us is the fact that evildoers cause the poor to remain in their poverty by various means.
今の意味からこの、この一節は、人生を困難にする妨害者たちがさまざまな手段を使って貧しい人たちを貧しいままにしておくという事実を強調しているよ、いると私は思います。
Let's turn to Isaiah chapter 10 verses 1 to 2.
では、イザヤ書を見ます。イザヤ書の10章、1節2節です。イザヤ書10章、1節2節。
Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees.
ああ、不義の掟を制定する者、災いを引き起こす判決を書いている者たち。
To deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people.Making widows their prey and robbing the fatherless.
彼らはよるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。
Sometimes oppression of the poor.Might be done by criminals who, for example, loan money to them at high interest rates.
貧しい者が犯罪者に虐げられることがあります。例えば、とても高い利子をつけてお金を貸すというようなことです。
Or it could be other kinds of criminal groups who trick people into slavery with the promise of a job.
また仕事の決まりをごまかして、規約をごまかして、奴隷のように働かせたりするような人たちもいます。
But sometimes this oppression is not criminals, but it's done by legal entities such as banks, for example, charging high account keeping fees if the balance is below a certain amount of money.And this kind of policy makes it difficult for people with low incomes to save money.
犯罪者に限らず、法律にかなう合法である組織でさえも人々を圧迫することがあります。例えば銀行です。銀行の預金が特定の金額以下なのに手数料を取り続けるということがあります。このやり方は、収入の低い人たちが貯金するというのを難しくしていきます。
And sometimes government laws can cause oppression on the poor and the needy.
それから政府の作る法律が貧しい人、困っている人を圧迫することがあります。
And even where there is a good government in place, sometimes the economic conditions, such as a real estate boom, can make it very difficult for the poorest of people to afford housing.
また、政府が良いものであっても、経済的な不動産ブームが生じれば、最も難しい人たちが家賃の支払いができない状態になるんです。
Let's turn to Leviticus 19 verses 9 to 10.
では、レビ記を見ていきます。レビ記の19章、9節、10節です。レビ記19章、9節、10節です。
When you reap the harvest of your land, do not reap the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest.
あなた方の土地の収穫を刈り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。
Do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen.Lead them for the poor and the foreigner. I am the Lord your God.
また、あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のために、それらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。
When God gave the Israelites the law through Moses, God placed certain laws in there to prevent oppression of the poor.
神がモーセを通してイスラエルのために律法を与えたとき、神は貧しい者が虐げられるのを防ぐためにこの特定の律法を入れられたのです。
God told the Israelites to do various things that would not only help the poor, but it would also give them back their dignity.
神の意図したこと、それはイスラエルの民に対し、貧しい者を助けることだけではなく、貧しい者たちが自らの尊厳を取り戻せるよう、さまざまなことをするよう語られたんです。
There are always people who are poor and struggling to live.
いつの世も貧しくて生活に困っている人はいるんです。
It's just that sometimes we are so caught up in our own little worlds that we ignore what's going on outside of us.
でも人間は自分の小さな世界にはまり込んでいて、はまり込んでしまって、自分の外で起こっていることには目がいかないのです。
While evildoers might think of schemes that make life more difficult for the poor and give the evildoer a profit, we as God's people should be thinking, how can we make life better for the poor?
悪者たちが貧しい者を苦しめて自分だけ儲けようと企むなら、神の民である私たちはどうやったら貧しい人の生活がより良くなるのかを考えるべきです。
Sometimes godly people have created businesses which can employ poor people and give them back their dignity.
信仰の深い人たちが貧しい人を雇って彼らの尊厳を取り戻せるようビジネスを作り出している例もあります。
Others have created special banks dealing in microloans in third world countries to help poor people there to start their own businesses.
また、マイクロローンを取り扱う特殊な銀行を発展途上国に作って、そこでビジネスを始める人たちを助けている信仰の深い人たちもいます。
Others have volunteered to train people who are disadvantaged in useful skills so that they can gain employment.
また、ある人たちは、貧しい人たちが人たちにとって役に立つ技術をボランティアで教え、彼らが人を雇えるようにしてあげている人たちもいます。
There are certainly many things we can do.
確かに多くのことができるんです。
If you earnestly ask God, He will lead you by His Holy Spirit to something you can do to help life, make life better for the poor.
心から神に願い出るなら、貧しい人たちの生活を手助けできる何かをあなたがしてあげれるよう聖霊が導きます。
Let's work with Jesus to make life better for others.
他人の生活がより良くなるよう、イエスと共に働いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the people who obstruct ignore the true reality.
二つ目です。人の生活を苦しくする妨害者たちは本当の現実が見えていない。本当の現実が見えていない。
The second part of verse 6 says, But the Lord is their refuge.
今日の御言葉6節に、主が彼の酒どころであるとあります。
The wicked do not see that God is watching over the poor.
愚か者たちには、貧しい者を神が見ておられることが見えません。
When the evildoer oppresses the poor, God takes notice.
悪者たちが貧しい者を虐げるとき、神は必ず気づかれます。
God is compassionate and merciful to people in need.
神は困っている人に対し、憐れみ深い方なのです。
However, God will not let the unrepentant wicked go unpunished.
ですが、いつまでも悔い改めない愚かな者を罰しない方でもないのです。
Don't ignore the fact that God is always watching the way you treat others.
神はあなたが他人をどう扱っているかいつも見ておられるという事実を無視してはなりません。
Let's turn to Exodus chapter 22, verses 25 to 27.
では、出エジプト記を見ます。22章。出エジプト記22章の25節から27節です。22章、25節から27節です。
If you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal. Charge no interest.
私の民の一人で、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。
If you take your neighbor's cloak as a pledge, return it by sunset, because that cloak is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate.
もし隣人の着るものを質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜなら、それは彼のただ一つの覆い、彼の身につける着物であるから。彼は他に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いから。
How do you deal with others?
あなたは他人をどのように取り扱っていますか?
Are you always seeking your own advantage or theirs?
いつも自分が得するようにしていますか? それとも他人が得するようにしていますか?
There are ways we can treat others that bring about mutual benefit, that is a win-win situation.
お互いが得するような取り扱い方もあって、それが双方得になる状態です。状態になります。
There are ways we can treat others that pass all the benefit to them. That is a lose-win situation.
また、他人が得できるように、自分は失うやり方もあります。これは、自分が失い他人が得するという状態です。
And there are ways that we can treat others in which we get all the benefit. That is a win-lose situation.
また、自分が得をするように人を扱うなら、それは自分が得して他人は失うという状態です。
However, this is talking from an earthly perspective, but from an eternal perspective, we will see things differently.
これらのことは、この世の目で見える状態ですが、これを永遠の観点で見れば、違った形になります。
When we truly do acts of love by faith, we won't lose in the long run, and many others will win because of our actions.
つまり、信仰による真実の愛を持って行動するなら、長い目で見て私たちは失うことはないんです。そして、他人もまた得ることにつながっていくのです。
Philippians 2, verses 3 to 11.
では、ピリピ人への手紙2章3節から11節を見ます。ピリピ人への手紙2章3節から11節です。
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Look, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。
Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used?To his own advantage.
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。
And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth.
それは イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father.
すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
What looked to the world as Jesus' loss was actually his gain and all his followers' gain too.
イエスが失ったとこの世が見たことは、またはイエスの負けだとこの世が見たことは、実はイエスが手にしたものだったのです。そしてイエスに従う者までも手にしたものだったのです。
How do we get the same mindset as him?
このイエスとどうやったら同じ考え方を私たちが持つことができるでしょうか?
By getting to know him.
それはイエスを知っていくことによって。
Read his word.
イエスの言葉を読むことによって。
Spend time with him.
そしてイエスと共に時間を過ごすことによってです。
The more you do that, the more you're going to find you'll start to see things differently.
それを日々やっていくならば、あなたの目に見える見え方が違っていきます。
You'll have the faith to do mighty acts of giving and the courage to warn those who ignore this true reality.
そうしてやがてあなたも本当の現実が見えていない人に対し警告してあげる勇気と力ある行動をができる信仰を持てるんです。
If you haven't yet started this relationship with Jesus, start today.
イエスとこの関係を持っておられないなら、今日から始めてください。
Start seeing the true reality.
本当の現実を見始めてください。
アーメン。
アーメン。